ワンパイ衝動会の忘年会を行います。12月1日金曜日19時より上海市内の居酒屋にて行います。主に日本語ができる中国人営業人材にお集まりいただき、営業について語り合う2時間でございます。お申し込み方法はこの番組のコメント欄まで、11月28日までにコメントをお寄せください。詳細については、コメントをいただいた方に対して個別にご連絡をさせていただきます。皆様のご参加お待ちしております。
ワンパイ衝動会、この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。
皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧です。いやー、だいぶ寒くなりましたね。皆さん衣替え終わりましたでしょうか。私はまだ夏服で営業をしております。寒くなったらですね、ポロシャツをやめてしまったこの方にお越しいただいております。
はい、衣替え終わりました。ご覧でございます
ある意味衣替え終わってるってことですね。ポロシャツじゃなくなってるから。
そうなんですよ。今日は洋服ダンスの中にあったワイシャツ全部捨
て、捨てた
全部捨てた。
捨てたんですか。なぜ。
着ないなと今年。
ああ。
ちょっと色が焦っちゃったりとか。
そうですね、
よれちゃってたり。
なるほどなるほど。どんどん捨てましょう。
そういうの。どんどん捨て。で、あと最近ちょっと風水に凝ってまして
あ、その話ぶち込みます。
風水に凝ってまして。
いいです、聞きますよ。はい、どうぞ。
ですね、北東に、洋服ダンスがあるんですけど、
はい、
この風水的にはそこに、はい、本当は物を置いちゃいけないんですけど、そこに洋服ダンスとかある方は、
はい、
洋服ダンスなんかを常に綺麗にしとけって書いてあった。
はい、これが正しいかどうかはですね、ちゃんとした風水の先生にお聞きいただきたいようにお願いします。
そうですね、
はい、一切ワンパイ衝動会では
関係ありません、
責任は取れませんのでそういった形で風水にこだわっていらっしゃると、
はい、でそうなんです。
最近調子がいい。
最近調子がちょっとむっと、
あ、いいと
上がってる感じはプンプクッと。
でその原因の一つが
風水
と。もうまさしく非科学的なこう営業のこう振り返りをされてますね。
一番まずい
パターン。まずいです。
これちょっと疲れてるのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
最近花風水っていうのをちょっと覚えまして。
花風水。
花風水。ちょっと今精神的に疲れてるんでしょうね。やっぱ花見たら、ちょっとこう、
はい、お、落ち着くんですか。
優しい気持ちになるっていう。
皆さん花見ましょう。もうね、
花を見よう。
そう、
営業。
今だと花は何が咲いてます？
そういうのはね、あんま細かく
詳しくないですね。
だとりあえず花屋に行こう。
あ、そうですね。陣屋水日比谷花壇ありますし、ね。
日比谷花壇さんね、ありますね。
ありますもんね。
はい、あと会社から近くのそこにもあるんですよ。
ちょっと待ってください。一番やっちゃいけないやつ。
そこっつって。
ラジオでそことか一番やっちゃいけないですよ。グーベルにあるんですか？
グーベルにあるんです。グーベル、ロンファー、ドンダオあたり。
ああ、ありますね。
あたりにね。
ありますよね。
で、やっぱね、これまあ、花風水スラッシュなんかで検索してたら、
はい、
営業マンのすごい人がいて、
はい、
その人のクロージングの手法がまたすごくて、
はい、
一輪の花を必ず持っていくみたいな。
へえ、
本当かなって俺は思ったんですけどね。
それなんか完全 B2C ですよね。
まあ、そうですね。なかなかね、男性担当
これだって例えばね、我々がね、まあただまあ我々も人事の方が最終決定者で、人事の方女性だった場合それは有効かもしれないですね。
まあそうですね。
ね、
なんか最初に花もらっちゃったらお客さん、例えばトラブルの時とかね。
まあ花もらったしなーって。
あんま怒れなくなるらしいんですよ、心理状態的に花見てると。
あ、そうなんですか、
うん、
じゃあもう花握らしてけんじゃん、クレーム。
そうですね。
ああ、私もちょっといろいろこう怒られてしまうことを今思い出したんで、花を持ってきたいと思います。
紫の花がいいらしいです。
心が落ち着きやすい。そうそう、紫の花。
そう、怒らなくなる。
怒らなくなる。ちょっと私紫の花買いに行きますよ。っていうかこの放送聞いて紫の花売り切れるかもしれないですよ。
マジでね、
それだけ怒られてる営業パーソンがこれを聞いてるっていう可能性もありますね。
ありますね。ちょっと年度に近づくにつれて、
そうそうそうそう、
無理にクロージングしちゃったりする営業がね。
そうそうそう、それで怒られちゃいそうになっちゃう。で、そうそうそう、紫の花を握らせる、もしくは営業マネージャーに紫の花を握らせる可能性がありますね。
であれですね、街行く営業マンの片手にね、
はい、
花を
あった場合にはこれ聞いてたんだなと
こいつ怒られるんだなと思って見ていただけるとい
いってことですね。
そうですね、もしくは一声かけてあげてください。頑張れ営業マン、ね、
まあ間違いなく日本語できますから ね、
そうですね、
ここで情報取ってるから。
そうです、
ね、だから日本の方もぜひねこれ聞いていらっしゃったら、はい、街行く営業マンで花握ってた場合は頑張ってくれと。
そういうことですね。
はい、
はい、
分かりました。ありがとうございます。
こんなことに最近ハマって
ます。ハマっていると、はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、
はい、
最近の私の話はもうやめときます、
ね、やめとき
ましょう。オープニングが長くなるんで。はい、先週まで何やってたか覚えてます？
先週あのリスナーの方からね、コメントが、ね、あの高和不動産の、
あ、そうでしたね、
はい、
あのテレアポの話
ですよね、俺あの後思ったんですけど、高和不動産さんに営業すべきかなとちょっと思ってた。忘れておりました。
それは忘れてたない。これはちょっと私が営業マネージャーまず怒りますよ。
ですよね、
花握らせないと。怒っちゃいますよ私。
紫の花を
そう
持参して訪問したいと。
そうね、コア不動産さんにも持ってって。
そうですね、
もうやっていただければなと思います、
はい、
あ、そうでしたねと
コメントね。
で、まあ、セールスの教科書が一通り終わりまして、
はい、
で、まあ、こうやってきました。もう40回も超えてきますとね、リスナーの方々からね、こんな風にコメントが殺到してきていると、
はい、
殺到というほど殺到はしておりませんが、
で毎回コンスタントに、
そうそうそう、少しずつ ね
すごいすごいすごい、
だってこれ、まあ、いわゆるこう研修バラエティーだから、教育バラエティーなわけですからね。
新しいジャンルも、
教育バラエティーで質問が来るっていうのは相当ですからね。
相当ですね、
ありがとうございますと、はい、で今日 は,
今日は、
またリスナーの方から
おっと
ご質問いただいているので、
はい、
それについてちょっと考えていきたいと思います、
はい、
松村さんからです。松村さんいつもありがとうございます。
常連
常連
ですね。
常連です。
もうありがとうございます。
本当にダウンロードして車で運転中に聞いていただいてるみたいです。
あ、中国で、
はい、
さすが
さすがです、はい、
それヘビーユーザーですね。
ヘビーユーザーです。
完全なる、
これもういわゆるね暇つぶしで聞かれてますよ。
他の番組も一から聞いてるって言ってたから、もう
相当
相当すごい
ありがたいユーザーさん、リスナーさんですね。
本当ですね、本当ですね、
はい、ということで松村さんからいただいたご質問ですと、はい、あ、これ当て馬のための相見積もりだと薄々感じてしまった時の見積もりの出し方について教えてください。
コメントの読み方がもう秀逸ですね。さすが役者。
すいませんでした。あ、これ相見積もりだと薄々と感じてしまった時です。ありますよね。
あるあるある。
ありますよね。もう確実じゃんこれ、もう相見積じゃん、当て馬じゃんみたいな。
なんかね提案してても刺さってんのか刺さってないのか、
う
ん、
全く刺さってないやつ
ね。ね、だからなんか感触つかもうと思ってあっちはもう相見積のつもりでとりあえず出してくれりゃいいよみたいな感じだから、
そうそうそう、
こっちがいくら頑張っても
そうですね、
スカッていくやつね。
ありますよね、
これ得意。
あ、得意、どうぞ。
これはもう 100% ないなと思ってるんですけど、若干ちょっと表現語弊ありますけど、ムカつくじゃないですか。
ムカつきますな。
いや、じゃあ呼ぶなと。
そうです
よ、もう変な話
だったら最初から言ってくれ
と。そう、言って当て馬ですよ。
そうそう、
今回は
そう。
本当にな
んであんな思わせぶりするんだと、
ね、ちょっとはあるよ的な感じにね、うん、やるじゃないですか。で、まあ僕らぐらい営業がまあ10年以上になってくるなんとなくやっぱ分かりますよねと、
はい、
その時どうすればいいかと、
はい、
いうことを話したい。
お願いします。
通常の10分の1で出す。
安く出す。
もう赤字覚悟、赤字必須。
そうなんですか。
赤字、そんで俺1回ひっくり返したことあるんですよ。でひっくり返して2回目は当然、
うん、
それより以上の、まあ、低下で 振りますけど、一発目
入るために
ざまあ見ろと、どう考えてもこっちの方が安いだろうと、
はい、
2回あるのをなんとなく2回目もいけそうだなっていうのは当然あったからこそのですけどね、うん、
なるほどですね、
10分の1
そういうこと、
絶対この第一候補には負けねえっていう
そういう方法論がありますよと、
はい、僕はこれぐらいですかね。
ありがとうございます、はい、まあ、私で言いますとまあこれいろんな議論があると思うんですね、
はい
はい、で私で言いますと、正直に聞きましょうって話なんですよ。
ああ、なるほど。
だから前回か、ま、だいぶ前に、うんうんうん、4つの軸でちゃんと見込みを見続けましょうって話しました、うんうん、問題意識どうなのか、うんうん、自分とその担当者の人間関係がどうなのか、
うんうん、
あとはその競合状況、そして懐事情だった時の、うんうんうん、この競合状況の話ですよね、
はいはい、
だからそこをやっぱりこうしっかり聞いていくっていうことがまあ大切だと思いますよね。
なるほどですね。
で具体的にどうやって聞きますかって話だったら、うん、ぶっちゃけうち以外にも多分お声掛けされてますよねって言い方して
うんうん、うん、
で他の会社さんって今提案書、うん、どんな感じなんですか、
うんうん、
で今感じているところで言いますと、うんうん、私多分情報量がすごく少ないので、
うんうん、
多分ここから提案したとしてもあんまりお役に立てる可能性低いんですよ、うんうん、提案自体が多分ちょっと分かんない点も多いしと、こういうことを感じてるんですけど、うん、実際まだチャンスあるんですかねみたいなことを正直に聞いちゃう。
なるほど、正直者パターンですね、
私はそうやってやっちゃいます、
ね、なるほどなるほど、
でこれでもねやっぱ相手は百戦錬磨なんで、はい、いやありますありますよみたいなことやったりとかして、とにかく安いものを出させようとして、
うんうん
うん、結局相見積もりで当て馬パターンって結局その本命に交渉仕掛けるための金額提示させるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこなんで
確かにね、
まあそこをやっぱり率直に聞いていく必要がありますよね。
あとあれもありますよね、相見積を取らせる理由でいくと、一社で決めちゃダメルールみたいなね、大企業さんとか3社から選ばなきゃいけないみたいなね、
そうです、う
ん、
だから3社から選ばなきゃいけないっていう場合とかだと形式上になるんで、うん、あんまりこうそういうの、うん、なんていうんですかね、もう最初からそういうふうな多分言ってくれると思うんですよ、
うんうん、ごめんねっつって、
そうそうな、
確かに、
あとそこで安いの出てきちゃうと困っちゃう、
そうそうそう、一回、あ、そうね、
そうです、
でも一回まあ、こんなこと番組で言っちゃいけねえのかな、
はい、
なんかあいみつの B 社の見積もりを作ったことあって、なんか適当な社名にして
それカットした方がいいんじゃないですかね、
これカットなのか
あるあるだけど
30年前ぐらいね、30年前
十何歳じゃん
まだ働いてねえって
まあでもそういうのもあるでしょうね、
あるね、
そうです、だからルール上やっぱりね、はい、その相見取らなきゃいけないっていう場合がありますんで、うん、だから今回その松村さんの、はい、まあお悩みっていうのは、うんうん、もう完全に当て馬って分かっちゃってる場合の対処法っていう話ですよね、うんうん、で言うとやはりさっき田中さん言ったみたいにまあダメ元で潜り込む
ムカつくから勝つ
潜り込むっていうのも一つありますし、
はい、
私が申し上げたように、
うん、
いろんなこう言葉を質問を投げかけていきながら、
うんうん
う
ん、
うちって2番手でしょ、そっちが一番、うん、もう一社が一番手なんですよね、
うんうん、
みたいなことを案にこう言わせる、
うんうんうんうん、
だからもう私たちは基本的にそんなちゃんとした見積もり出さないよみたいな、うん、こういうのことをしっかり商談の中で言っておくっていうことも必要なんじゃないかなと思いますと。
そうですね、確かに。
でもう一つ大切なポイントがあると思うんですよ、うん、
はい、
それ何かっていうと、うん、私たち営業マンっていうのはなるべくその、まあ、相手の購買プロセスの中のどのタイミングで今自分たちがいるのか、
うん、
どのタイミングで自分たちがこう営業しに行けてたのかっていうことを意識しなきゃいけないと。で購買の、まあ、ポイント、うん、その購買プロセス何かっていうと、そもそもこう情報収集している状況なのか、
はいはいはい、
課題を、まあ、購買担当者だったりそういう、ね、うん、人たちが情報収集している段階なのか、どんな会社があるのかな、例えば、うん、こういう IT のものを入れたい、
うん、
こういう課題を、まあ、こういうものを入れたいってなった時にどういう会社があるのかなっていう情報収集している段階なのか、
うんうん、
はたまたもうすでに課題が設定されている段階なのか、
うん、
それに対して施策をしっかりやってる段階なのか、で相見積段階で契約なのかって、うん、まあ、5個のプロセスがあると思うんだけど、うん、どの段階で入ってるのかって、
うん、
で 今松村さんの話っていうのはその、うん、要は課題設定の前段階情報収集のところから入れてないから、うん、結局当て馬になっちゃう。だから結局 B2B って関係構築がすごく大切になってくるんで、いかにお客さんが課題設定する前段階で入れてるかっていうのがすごい大切。
そうですね。
でお客さんの課題設定のお手伝いができていれば勝てる可能性は非常に高い。だから逆に言うと何かこう見積もり依頼がもらえて、うん、課題のところから一緒にできてない場合は完全に当て馬なんだから、
しかも外すよね。
そう外しちゃうわけですよ、ね、うん、だからすげえ高いの出しとけばいいんですよ。
あ逆にね、
うん、で取れたらラッキーぐらい。
あ逆にね、ええ、確かにねそれもありますね。
そうで要は我々だって質の高い仕事したいじゃないです か、うんうん、だからなるべく質の高い仕事したいっていうふうになった時にまあ、田中さんみたいにねこう、うん、ダメろって言って安いの出してみるっていうのも一つ手なんだけど、うん、はい、もっと大切なのは質の高い仕事を提供し、うんうん、リピートをもらいたいっていう思いがあるじゃないですか、
うんうん、
そうなってくるとやっぱりじゃあ受注しました、
うん、
で安く受注しちゃうと後から入って安く受注しちゃった時に、うんうんうんうん、本当の課題のところが見えてなくて、
確かにね、
そう後々すげえ金かかっちゃってもうすげえことになっちゃったみたいな、うん、よくあるじゃないですか。
ありますね。
そこはやっぱ気をつけた方がいいと思うんですね、
うん、なるほどね、確かにそうだな。そう
なので、まあ、怒ってしまったことはしょうがないよっていう質問から今スタートしましたと、うん、でそこの処方箋としてはちゃんと聞きましょう、
うん、
ぶっちゃけ何位なのっていうことを聞きましょうっていうこととか、うんうん、もうダメ元で安いもの出すとか、うんうん、私みたいにさっき言った、うん、たっけんの出しとけと、
うん
う
ん、
いうようないろいろありますよねと、
うん、
だけどもっと考えなきゃいけないのは顧客の購買プロセスっていうものを意識しとこうと、なるべく上流で、うん、要は課題設定がされる前段階のところでそのお客さんと握れるように
そうですね
していく、うんね、関係構築をしていくっていうことが大切だなって、うん、こういうふうに思うわけですね。
なるほどね、おっしゃる通り、
そうなんですよ、うん、だからまあ営業マンっていうのは関係管理をしていく仕事なわけですね、うん、関係管理
ね。
そう、物を運ぶ仕事だから、お役立ちをするお客さんをに対してですね、
うんうん、
我々の商品商材を使ってお手伝いをしていくお役に立っていくっていう、うん、まあ、問題解決をしていこうっていう仕事なんだけど、問題を話す、問題を認識してもらう、うん、あここ問題だなっていう耳を貸すかどうかっていうのは、うんうんうん、関係構築されてないとなかなかなれないわけです、
うん、そうですね、
ですよね、
ここはね。
そうなんですよ。だからやっぱり我々営業マンっていうのはとにかく関係を構築していくっていうことをとにかくやっていかなきゃいけないわけですね、うんうんうん、
まさに
そういうことなんです。だから当て馬にならないように関係を常にどんな会社さんとも構築をしていく、
うん、
っていうようなことですよね。
そうですね、
はい、ここがまあ処方箋なんじゃないかなと、
うん、
だから当て馬にされたところを
そうだね、
まあ、あんま相手にしちゃダメよ
と。うん、そうかもしれない、そうかもしれない、確かに、ね、
で失注した後に、うん、もう一回関係構築のところでそこのあらを探しに行くような営業をして、
まあ、そっちの方がいいですね。変に取っちゃう、ね、
変に取らないよりも失注して、うん、あどうでしたかみたいな、実はうちこういうことをやってるんですよって、うん、それを機に関係を構築していって次の受注につなげていくっていうことの方がいいんじゃないかな、うん、
かな
と私は思いました。
はい、
いかがですか
松村さん、聞いていただいておりますでしょうか
松村さん、聞いていただいてるでしょうか。
車の中だと思いますけど
もう今日の放送松村さんのためだけにやらせていただいてはおりますよです、ね、ということでございます。
はい、
はい、まあ、松村さん以外もね、皆さん営業やっているとですね、当て馬になっちゃうっていうことよくあると思うんですけど、はい、結論としては当て馬にならないような営業しなさいと、
うん、
当て馬のところはダメ元になっちゃうし、まあ何て言うんですかね、ダメ元でこう安くいくっていうこともあるんだけど、
うんうん、
できることなら我々っていうのは質の高い仕事をしたいので、高い見積もりを出して一回失注し、その会社をひっくり返すための営業にこうやって頑張っていこうと、そこの関係構築をしっかりやっていこうよっていう話が今日のお話でしたね。
はい、
以上でございます。
もう一個なんかあったような気がしたけども、
まあそれは来週やりましょう。
そういうことです。
はい、ね、ということでございます。皆さん当て馬にならないようにね、しっかり関係構築しっかりして営業をやっていっていただきたいなと、こういうふうに思っております。
はい、
今週は以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。